You're listening to Dear Superwoman, episode number 8. Hi guys. How you guys doing? How you guys dealing with coronavirus outbreak? Here's the thing. I don't think I can skip talking about coronavirus because things are pretty bad in New York. I live in Long Island in New York, which is like 30 minutes away from the edge of New York City. And the ground zero of coronavirus in New York City is in Queens. And Queens is like exactly like 20 minutes away from my home. And the testing site in Long Island is like 20 minutes away from our home. And I hear the sound of ambulance way more often than before. This is how frequent it is. In normal time, I hear it once in maybe like 3 or 4 days. But now I hear the sound of ambulance every 3 or 4 hours. And I know the ambulance doesn't go around just to save all of the people who infected the coronavirus. But, you know, you just kind of assume, you know, and then it just makes me anxious. But anyway, since you guys all have time, self-quarantine time, and have more time than before, I'm pretty sure that you have more time to listen to the podcast. And thank you for choosing this podcast out of millions or billions of available podcasts available out there. And thank you for tuning in, and thank you for taking time and energy. I really appreciate it. Anyway, so today's guest is セクスレスコーカウンセラーの山本エミリさんです。で、エミリさんはなんと、震源地、コロナウイルスの震源地であるイタリアに住んでいらっしゃるんですけど、すいません、エミリさん、イタリアのどこにお住まいだったか、イタリアのどこの市にお住まいだったかちょっと忘れてしまったんで、今度ぜひその見てウェブサイトを見ていただきたいんですけど、エミリーさんのブログもすごい面白いんですよ。で、最新のこのブログがですね、セックスで免疫を上げられるのか大人のコロナ事情ってやつなんですけど、そのセックスをするとですね、このまあ内容としては、セックスすると体内の免疫グロブリン IgH が上がって、アンチエイジングホルモン DHEA ですね。この DHEA っていうのは、この男性ホルモンとか、エストロゲンとかのこの元になるホルモンなんですけど、それがの分泌が増えたりとかですね、自然の抗ヒスタミン効果もあってっていうことなんですね。で、ドーパミンとかエンドルフィンとかオキシトシンとかセロトニンとかっていうホルモンの分泌も急増するっていうお話なんですけど、これはいろいろ読んでみるとすごい大変面白いので、セックスするとどうやっていいことがあるのかっていうことも、書いてあるので、ぜひ読んでください。この、特にですね、私が思うのは、このドーパミン、エンドルフィン、オキシトシン、セロトニンですね。この幸せなホルモンが、いっぱい出るっていうのは、これは本当なので、ぜひ読んでください。とっても面白いです。で、私はなんでエミリさんに、お話ししたいと、エミリさんとお話ししようかと思ったのは、私がですね、この私の夫とですね、セックスはもちろんしますけど、なんとなくこうマンネリ化してですね、まあ結婚にもなんとなく飽きてきたなっていうことを相談しようと思ってエミリさんとお話ししたんですけど、なんかこの話の流れがですね、面白い風に転がってって、最後にはフェミニストのいい話になってたので、ぜひぜひ聞いてみてください。Enjoy the episode!エミリーさん、こんにちは。はじめまして。
はじめまして。
エミリーさん、セックスレスコーチなんですよ。セックスコーチの人、サギリさんっていう、スペイン、バルセロナに住んでるサギリさんには、私、ポッドキャストに、出演していただいたんですけど、エミリーさんはセックスレスが専門なんですよね。
そうです。セックスレスカウンセラーです。
なんですよね。で、私はもう、私の夫婦生活を例としてエミリーさんに聞きたいことがいっぱいあるので、
どんどん聞いていきたいと思います。
はい、
でまずはエミリーさんは、あのエミリーさん の, あのウェブサイトに出てるあの PDF、
はい、
であの PDF を読ませていただいたんですけど、あれはもう 誰もがあのフリーなんで無料のなんです。
無料で、はい、無料 で,
そ, うで、それは一応セックスレスのあの、
はい、
セックスレスを解消するための方法みたいなことがいろいろ書いてあったと思うんですけど、
マニュアルみたいな、ちょっとマニュアルみたいになってます。
そうですよね。で、あの、で、最初の方にエミリーさんの、あの、体験が書いてあったんですけど、エミリーさん、最初はその、ご結婚された時は、なんかこの10年近く、セックスレスでって書いてあるんですけど、もちろんその、お子さんが生まれたっていう間もあったんですけど、結婚されてから10年くらいセックスレスで、で、その間にもうイタリアにいらっしゃったので、あの、誰にも話せなかったみたいな感じなんですよね。
そうですね、はいはいはい、そうですそうです。
そうなんですよね。で、旦那さんはキャリアのことがあったりとか引っ越しとかがあったりとかして、それで旦那さんのこと愛してるのにこのセックスのがなかったという感じなんですね、
うんうんうん、
で、
そうです。
で、2人目のお嬢さんがを出産された後にその浮気、旦那さんの浮気相手のメッセージが見つかって、今ニコニコしてらっしゃいますけど、
いや、なんかもう他人事みたいになってるんですけどね。はい、そうですそうです。
まさに。何年前ですか？
娘2人と2人目の娘が12歳なんで、多分12年前ですよね。
まあ、OK。それで2歳のお嬢さんとその3ヶ月のお子さんを連れて日本に帰られたんですよね。
そうです。
で、日本に帰って、その間にちょっと仕事されてたんでしたっけ？
そうです。いや、仕事っていうか、いや、仕事とかはしてないですね。もう完璧に、その頃は主婦ですから。
あ、そっかそっかそっか。
勉強主婦なんで、実際、まあ、途方に暮れたというか。
うん。
何を、まあ、どうしようかな、これからみたいな。本当に、別れたらお金とかもないんで、もうぶっちゃけ仕事とかキャリアとかも全部もう、子供のためにね、なくなしてるので。
うん。
だからどうするよ、どうするっていうかっていう、すごい、もうはっきりすごい悩みましたね、その時はね。
あ、そう、
仕事だから勉強の主婦って、仕事が主婦、仕事が結婚なんで、
うん、そうだよね。
結婚を辞めるってことは仕事を辞めるっていうことになるんで、
うん、
で、収入源とかもやっぱり途切れるわけじゃないですか。
うん、
だからやっぱそれをすごい、その時はまあどうしようかなってすごい悩みました。
それで、その日本に行った帰られた時に、お子さん、お嬢さんが帰りたいとおっしゃったんですよね。
そうですね、そうです、そうです。
泣いたいって言って、それでやっぱりその、
そうです、そうです。
それでイタリアに帰ったっていう話だったと思うんですけど、
そう
です
、
そうです。そこからどうやって今の家に至ったのかっていうのをちょっと聞きたいんですけど、そのお子さんがその帰りたいって言った時から、その結局しイタリアに帰ってくるまでどんな風な決断のプロセスだったんですか？
決断のプロセスはもう2つに1つしかないんですよ。やっぱ浮気とかの時は許すか許さないかっていう、
うん、
自分で決めるしかないんで、許さないんだったらもうしょうがないです。それはもう絶対絶対許せないと思うんだったら別れるしかないんで、やっぱり別れる方向で物事を持っていくしかないんですよね。で、許さないって、ね、許さないというか、もう一回やり直すって決めたら、うん、もうそれはある意味愛し抜くしかないんです。
うん、
どっちかに抜くんですよ。もう愛するか愛さないか、
うん、
妊娠するかしないかなんで、妊娠してるか妊娠しないかみたいな感じで、その部分はグレーはないんですよ、グレーゾーンは。で、それをグレーゾーンにするとすごく苦しむんですね、人は。
お
ー、その、ああ、私こんなに頑張ってるのにとか、この人愛してくれてるのかしらとか、うん、まあ、グレーゾーンだと、まあ、保険とかも欲しくなるんで、
うん、
このままやってて大丈夫なんだろうかとか、このまま私は何か、うん、なんか、そうです。だから、決めてもらうしかないんですよ。私、よくカウンセリングでも言ってるんですけど、うん、その浮気なさった場合は、もう別れるか別れないかなんで、まず決めて、自分が、別れないって決めて、愛し抜くって決めるんだったら、そっちの方向で頑張りましょうっていう、うん、そこで決めていただくしかないんで、なんか、 まあ、フラッシュバックと浮気ってフラッシュバックとの戦いで、そのまたもう一回そういうことが起こるんじゃないかとか、うん、あとあの日に旦那がこういうことしてたとかっていうのが分かると、私の誕生日に実は去年その彼女と会ってたとか、そういうのを使うんですけど、それを全部やめることができるからですね。その妄想をやめることができるから
。なるほど。
で、選ぶしかないんですよ。やめれないんだったら、もう別れた方がいいです。で、やめるって決めたら、絶対やめなきゃダメです。そしたら自分との戦いでしかないので、それを決めて、私は決めたと思うんですよね。それはもう娘が、私が日本に帰ったら、私は国際結婚で夫がイタリア人なので、うん、日本に帰ったら娘たちは子供、お父さんがいない状況で育てなきゃいけない。
うん、
父親を知らないというか、まあ、私日本でしか仕事ができないので、多分は主婦でしたし、うん、イタリアで普通に働くと考えられなかったので、もう私が仕事をもう一度するとしたら日本でするしかなくて、うん、その場合には、まあ、娘たちに父親はいないという選択をするしかなかったので、私はその時にその選択は間違ってると思ったので、そっちの、いや、もう一度再構築するっていうことを考え、再構築することで頑張ろうというふうに決めました。
なるほどね。もう決めたらそっちにしか行かないっていうことで、グレーゾーン決めたら余計苦しくなるってことですよね、おっしゃってたように。
そうですね、私がこんなに苦しんだじゃないのとか、あ、愛してるかどうか信頼できないとか、そんなこと言ってたら実際はやり、最後しかできません。
なるほどね。で、旦那さんはその間にも別れてとか言ったんですか？
あ、多分言ったと思いますね、私は。で、まあ、日本に帰った時に、私日本から帰った時にもう別れてたんでいいんですけど、まあ、ぶっちゃけその時にその人がその家にいたら、私の家にいたらどうしようかなとか、そういうことも叶えますよ、やっぱり。そういう時期は。
でも、ちょっと待って、その日本に帰った時は、その旦那さんの浮気が発覚したんで日本に帰ったんですか？
そうですね。発覚したっていうか、まあ、とりあえず近くにいたくなかった。
なるほどね。で、旦那さんはそのバレたことに対してどういう反応だったんですか？
あのね、これが、まあ、普通、これ浮気カウンセリングしてても言うんですけど、普通バレた時に、まあ、土下座してほしいと思うんですよ。だいたい逆ギレです。
逆ギレなの？
逆ギレですよ、普通。
どうなんそれ、ちょっと。それ男性の場合ってこと、それとも女性の場合ってこと？
男性の場合もそうですし、女性の場合もそうですし、女性の場合はまあまた別なんですけど、まあ基本逆ギレですよ。どうやって知ったんだとかいう人とかもいっぱいいます。
で、結局どうやって知ったんですか？
携帯
は どうやって見たんですか？
あのね、携帯確かなんか いっぱい確か SNS が入る、 SNS っていうの、あの SMS か、なんか昔はメッセージだったんですよね。その時は10年前なんで、LINE とかがなくて、でメッセージが山と入ってきてて、なんかうるせえなと思って、なんか旦那の携帯を見たら、その女性のメッセージ。
だって簡単に見えないでしょ。あ、でも見えてたの。
私の携帯ってそんな暗証番号とかもないだったし、私別になんか、お互い暗証番号とかもつけてなかったと思うし、うちの旦那はあんまりなんかそういう機会に弱いんで、私が結構コントロールしてたりしてたんですよ。壊れたからちょっと見てとか、そういうのあるじゃん。私がそういうのやってたんで、私がやったんで、あんまり悪いことをしてるとは思ってなかったんですけど、で、なんか携帯メッセージを見たら、どうもこいつはやばいっていうのが分かった。
ほう、それでそれを指摘したら見ちゃったんだけどって言ったら、なんで見たんだって逆に。わぁ、
何考え
てる。でもそんな修羅場からね、どうやってなんかその、いや、この人を許そうっていうふうに思ったっていうのは、私はすごい気になってるんですけど、それでこの人の関係をね、再構築しようっていう決断をしたのは、もちろんお子さんのそのお子さんのこともあるし、エミリーさんのそのお仕事とかのことも関係あると思うんですけど、そこからその決断に至ったって、その2つしかないってさっきおっしゃってましたよね。でもこれはもう再構築するって決めたんですよね、そこで。
そうですね、そうです、そうです、そうです、そう
です
ね。
で、その決めたのはやっぱもう、やっぱメインファクターは多分お子さんだったと思うんですけど、 いやー、そこは私はすごい鬱になると思います、私きっと。そこ、まず。
いや、なってたと思うんですけど、なってたと思うんだけど、あと、まあどうなんでしょうね、なんか、それぐらいしか方法、手段が見つからなかったんでしょうね、その時はね。うん、選ぶ道が見つからなかったから、とりあえずそれで頑張ろうっていうことを決めたんだと思うんですよ。
ほう。え、で、そこからでもセックルスレスのその勉強をするに至るまでは、そのまず最初のセックスレスをこうアドレスしていこうって、その変えていこうって思ったんですか、そこから。
一番の問題はセックスレスだったと思います。
うん、笑ってますけど、そうなんだ。もう10年前だったから、まあ、そりゃそうなんでしょうけど。
一番の問題はやっぱりセクシャリティの問題は絶対に男性と女性があるので、うん、その部分をして、いや、うちの旦那はセックスレスだけど絶対浮気しないとか、それはありえないと私は思っていて、それはちょっと何じゃないのっていうふうには思ってます。それは男性に対してもそうだし、女性に対してもそうです。
うん、でも愛してるだけじゃダメってことよね。
愛してるだけじゃダメ、あー、うん、人、そうですね、ダメでしょうね。ダメじゃないですか。だって愛してるって言って浮気されたら嫌じゃないですか。体の関係は全く別なんだよって言って、愛してるよって言われて、うん、浮気、なんか体の、まあ、風俗行く人とかいるじゃないですか。愛してるからって言って風俗行かれても別に女性としてはすごい嫌じゃないです
か。そこなのよね。ていうかさ、幸せ、さっきちらっとおっしゃってましたけど、浮気のカウンセラーもされてるんですよね。
そうですね。だから、まあ、そのセックス浮気っていうので、まあ、何人かの人は浮気 の経験を持っている方が来てくれてます。来てくれてましたし。
OK。その幸せなのに、てか私がなんか今は浮気じゃないんですけど、私は結婚自体に飽きてきてるんですよ。
うんうん。
旦那とももちろんセックスするし、で、楽しいのあるし、全然いいんですけど、別に浮気とかいう気持ちもないんですけど、なかなかなんかこの飽きちゃうんですよ。やっぱ、セックスもマンネリ化してくるし、もう旦那とだってデートし始めて、結婚するまで8年で、で、ここからそれで私2011年に結婚したんですね。で、2003年に知り合って2011年に結婚したんですけど、で、今もう9年、結婚して9年ですけど、なかなかね、この飽きるっていう部分にはもうなんか対処しづらいんですよ。もちろんそのセックスに対して努力しなきゃいけないっていうところも、エミリーさん書いてたみたいに、努力しない、セックスこそ努力しなきゃいけないっていうところがあると思うんですけど、
うんうんうん、
でも努力したくないからセックスレスになるんでしょ？これに関してはどう思いますか？
まあ、一夫一夫制のリミットっていうのはあると思います。
うん、あるでしょ？絶対あるよ。だって私幸せだもん、基本的に。
あと、いわゆるまあ、私は確かにセックスレスを解消するっていうことをカウンセリングではしてますが、
うん、
してますが、夫婦の形っていろいろあって、別に常にワクワクしてなきゃいけないとか、ドキドキしてなきゃいけないとか、うん、セックスフルでなきゃいけないとか、うん、そういうのがだけが、まあ、ラブラブでいようとか、出来合いされた夫婦か奥様でいようみたいな、そういうのだけが夫婦の形ではないと思っています。いろんな夫婦の形があって、なんかこう、理想の夫婦の形っていうのは、こう、年を取ってもみたいな、なんかそういうのがあるけど、うん、まあ、お互い、その、セックスレスだろうが、夫婦がうまくいってりゃ、それはそれで、人が何を言おうと、自分たちがうまくいってる、自分が幸せなら、それはそれで全然いいわけで、うん、それを、なんかある程度の形にはめようとしたりとかすることで、不幸になっていくんだと思っていて。
なるほどね。
それはもう別に人それぞれ、そのなんていうのかな、うん、飽きるとかもそうだし、 そんなの普通だと、普通というか、それが不幸なことではないと思って。
なるほどね。それを聞いてなんか大変あったんですけど、でね、なんでこのセックスレス、私は別にそのセックスレスではなく、多分月に4回か3回とかはするんですけど、でね、友達にそのことを話したら、それは少ないって言ってて、で、そんなのでも人それぞれっていう風にそのサギリさん、セックスコーチのサギリさんに言ってて、サギリさんに言ってて、その本人たちが満足して、そのセックスの回数に満足してて、で、本人両方がそのセックスの、セックスで、まあ少ないセックスでありながらも満足していればそれはそれでいいんだっていうのが結論だったんですけど。
うん。セックスレスも、まあ、基本的には、世の中的には1ヶ月なんかセックスがないのが、セックスレスっていうことになってるみたいなんですけど、それを勝手に決めなくてもいいっていう感じですよね。その人が問題だと思えば、セックスレスは問題だし、その人がセックスは問題じゃないと思えば、セックスレスは問題じゃないです。
なるほどね。じゃあ、本人が決めていいってことよね。
もちろんです。セクシャリティのあり方はみんな決まってない、自分で決めるべきもので、それを決めなかったりとか、こうじゃないのと思いながら、まあ、夫婦の、やっぱりパートナーがいるんで、夫婦の中で相手との関係で、相手と自分が満足し合ってるんだったら、年に1回でも満足する夫婦はいるかもしれないし、毎日やっても満足しない夫婦はいるかもしれない。
なるほどね。さあ、じゃあそのカップルが満足する、カップルがお互いに満足するかどうかってことなのね。
ね、そうですよね。だってコミュニケーションツールだもんね、セックスは。
そうですよね。なるほどね。で、そのセックス、その肉体的精神的、そのエミリーさんのその、 あの無料の大変素晴らしい、うん、あの120ページくらいあるセックスレス解消のあの PDF があったと思いますけど、それに書いてあったのがその肉体的にも精神的にも満足できるかってことなんですよね。
そうですよね。だからどっちを求めるかっていうのもあるし、精神的に求めるか肉体的に求めるかっていうのもあるし、うん、まあ両方求められないのが一番辛いところなんですが、
うん、
まあどっちかが求められればそれで済むっていう人もいると思いますし、
うん、
っていうところではまあ、うん、そういう精神的な、セックスには精神的な満足度と、あの肉体的満足度があるので、それも、あの、ちゃんと考えとというか、それをなんか精神論だけで、いや、私は好きな人とセックスをしてるからうまくいってるっていうのもまた別な話だし、
うん、
テクニックだけがうまくて、まあなんかオーガズムだけがたくさんあるけど、全然満足しないセックスとかも、まあ、あるとは思います。
で、じゃあここのその肉体的精神的にっていうそのセックスの話と、そのセックスがマンネリ化して、別になんかこう別にセックスがなんかもう15分とかで終わっちゃうとか、
うん、
それとは別の問題なのかしら。
そうですね。あ、でもセックスは15分で終わっちゃう、それで満足してるんだったら全然もうあれですよね、満足なんですよね、それは。その
なんだろう、
あの毎回毎回ゴージャスな食事をする必要もなくて、毎回毎回ゴージャスなセックスをする必要もないと思っていて、
うんうん、
その部分ではあれですね。ただまあそれがうん、15分で女性がオーガズムが得られるかどうかは私は疑問ですが、そういうものをセックスを求めてない人もいると思うんですよ、別にゴージャスなオーガズムが欲しいとかゴージャスセックスを求めないで、そのコミュニケーション、体を使ったコミュニケーション手段だと思ってる方にとっては15分でも全然いいんじゃないですか、そのそういう意味。
あ、じゃあこの精神的に肉体的にもう満足できるセックスっていうのがパーフェクトだとしたら、その肉体的に満足するためにするセックスもあるし、その挿入があっても精神的に満足するスキンシップ程度のことがあれば、それはそれでいいってことなんですよね、きっと。
そうです、そうです、そうです。まさにそれですね。なんか、そうそう、そうです、そうです。
なるほどね。
そう、肉体的に満足することが悪いことでもないし、うん、精神的に満足したいっていうことが悪いことでもないですけど、うん、基本的にはなんか混ぜちゃったりとか、愛があればセックスが、いいセックスができるっていうわ けでもなかったりするし、愛がなくても、まあ、いいセックスができる人とかもいますよね、パートナーによって。
そうね。それがやっぱりその、多分このマスターベーションにつながっていくんだと思うんですけど、この、一応そのマスターベーションっていうのは、この、自分が楽しいことっていう、いうエミリーさんのこの、まずは自分が楽しいことをやるっていうことに入るのよね。
そうですね。マスターベーションはそうですね。自分自身を楽しませる、自分自身を喜ばせるっていう部分なので、うん、そういう意味では、それこそオーガズムが得れるかどうかもまた別ですし、うん、そしてその喜びを、まあ、まあ、セックスに持っていくみたいな感じで、まあ、準備として見ていただけれ、いただいた方がいいのかなと思ってます。だから自分が好きなものを知らなければ、相手と分かち合うこともできないっていうことで、うん、自分の体を知らないときは相手のこ、相手に、私こういうのが好きなのよねっていうことは言えないので、男性は、まあ、あの、膣もなければ、うん、まあ、クリトリスもないので、わからないですよね。女性のその気持ちとか、女性の性器の喜びとかは。うん、なので、自分がわからない限りは、なんか全然男が、男性が下手なのよねとか言う人もいるんですけど、自分が要求しない限りは絶対わからないですよ、男性は。
ああ。持ってないから。なるほどね。じゃあ自分がその伝えられてないの、やってほしいことを伝えられないのに、男性が下手。男性とかその相手のパートナーの方にその下手っていうのはフェアじゃないってことよね。
そうですね。だから自分の好きなことをそのセックスに持っていく、あ、自分のマクサベーションをセックスに持っていくっていうことはすごく大切なことで、うん、まあ、そういう意味でのマクサベーションっていうのはすごい大切なこと。
なるほどね。え、でも男性って、ね、挿入だけがさ、そのあそこのあの PDF にも書いてあったと思うんですけど、何回も宣伝してますけど、あの、その男性のセックスって挿入って気持ちよくなって、そのあのペニスの摩擦がだけが気持ちいいわけじゃないでしょ、男性も。
違いますよね。
絶対違うよね。で、男性も意外に言えなかったりするんじゃないのかしら。こうやってほしいとか。
こうやって欲しいとか言えないし、自分も知らないっていうのももちろん男性もあると思います。まあ、ただ男性もすごく言いづらいと思いますよね。自分の好きなことをやってもらうのは。
やっぱりそうなんだ。
うん。本当は。だから言える関係っていうのが家族みたいになっちゃうと、家族みたいっていうか、まあ基本的に近い関係になればなるほど、そういうことは言いづらいので、まあ言える関係っていうのは浮気の関係とか、あの、家族とか、関係の方が言いやすいんですよ。結局知らないから、その人のこと。変だって思われないじゃん。
そうなんだ。なるほどね。なるほどね。で、その、言えないっていうことでね、その旦那さんというか、そのパートナーにも、人も言えないっていうこともあるんですけど、そのあの、ですの、その回想マニュアルのところに、旦那さんとかそのパートナーを観察するっていう。
そうですね。そういうのもありますよね。だから、その、相手が、うん、なんかやっぱりセックスはコミュニケーションの一つで、コミュニケーションの最たるものなので、他の、うん、言葉でコミュニケーションでき、しないものですが、やっぱり言葉のコミュニケーションとか、もともとのコミュニケーション、二人のコミュニケーションがない限りは、対処できませんっていう、信頼関係がない限りは、そんなにセックスしたいと思わないから、やっぱりそこの部分で違う、あの関係を作り出すしか、作り上げるしかないというのは。
なるほどね。で、ここでね、私はそのエミリーさんの実際の体験を聞きたいんですけど、実際に旦那さんとのセックスレスはまずどういうふうに解消してったんですか？まず一歩はその今言ったみたいに、自分をエミリーさんのやりたいことし、楽しいことをにフォーカスするとかっていうことだったと思うんですけど、
人はやっぱり挿入のないセックスみたいなのをするようになりましたね。
ほ
ぉ。マッサージしてちょうだいみたいな。こういうことしてちょうだいみたいな感じで、なんかもう、いわゆるその挿入とか立つ立たないとかだと、プレッシャーがうちの場合はですけど、うちの旦那の場合は高かったので、とりあえずそういうのがないセックスをすること、セックスをする時間とかを決め、時間っていうか、決めて、そういうことをするようにしてました。なので、そういう、なんか、あの挿入にとらわないセックスをするように努力するというか、うん、そのことに対して、まあ、話せるようになるとか、うん、あとそういうセックスだと逆に言えば、なんだろう、自分のここが そのいわゆる胸とか女性器じゃない場所とかの性感帯っていうんですかね、自分が感じる場所とかもこの楽しめるようになるっていう感じですね。だからそのコミュニケーションの一つとしてそういう時間を作るようにあえてしない限りはなかなかコミュニケーションというかセックスレスは解消しないと思う。
なるほどね。でもその浮気がバレ、旦那さんとの浮気がバレて、そのエミリーさんも許すって決めて、で再構築、その新しく関係を再構築していくっていう風に決めたっていうことなんですけど、そこからだってスキンシップに至るまでだいぶ時間があるでしょ、お互いに。
そうですね。まあもちろんもちろんもちろん。
そうでしょ。でそこ、うん、そこも聞きたいんですけど、あえてそれ聞いても大丈夫ですか？
はいはいはい。
それは、ところだって浮気してバレたらお互い信じられないし、向こうはバレて多分すごいギルティーだと思うし、でそこから最初のタッチに至るまでどういうプロセスだったんですか？
浮気に必要以上にやっぱり浮気されたことに必要以上に価値を与えないっていうところだけですよね。まあ私よく今お客さんとか、まあ、カウンセリングしてて言ってるんですけど、浮気はもう事故だと思ってくださいっていう。事故ってもう共通事故とかってあるじゃないですか、絶対。
うん。
しょうがないです、あったことは。
うん。
ね。
うん。
なんで、それ以外の意味はないっていう。交通事故はすごい悲しいし、辛いし、大変なことだ。ですよね、交通事故とかにあると。傷もつくし。でも、それ以外の意味はないんです。
相手だってことでしょ、でも。その自分がだって浮気した場合はどういうふうにしていくんですか？
あ、罪悪感ってこと？自分の欲しい。
そう。
自分
がそう。
やっぱり、そこもすごく厳しい人は一夫一婦制じゃないですか。その、一人の女性を愛するっていうか、一人の女性しか見ない。絶対あなたは見ないんですかっていう。絶対あなたは心を惹かれないんですか、絶対あなたはもうその人のことしか考えられないんですかって言ったら、それは全員ノーだと思うんですよね。
そうね。そうね。
そしたら、そのことに対して、必要以上に罪悪感を感じる必要はあるんでしょうか。
なるほどね。お互いにあるけど、そこにコミットしないってことよね。お互いに自分のパートナー以外の人にちょっと惹かれる時もあるかもしれないけど、
お互いの関係、そのことはあるかもしれないけど、お互いの関係には関係ないからっていう感じで。
なるほどね。
それにエネルギーを注ぐんだったら、自分がやりたいことをやらせてくれる男性に注ぐというか、そこの部分にエネルギーを、もうそこの部分に集中しないようにするっていうことでしかないですよね。なんかゴキブリと思ってとか言うんですけど、なんかよく何度も出てくるんですよ。やっぱ女性はすごい辛いから、その浮気されたりとかすると。でもゴキブリだと思って、あんまり考えないようにしてとかで、ゴキブリってさ、あったらもうバルさんとか巻いてさ、終わりにするじゃんって言って。すごい気持ち悪いし、すごい調子悪くなるけど、台所にゴキブリとかいたら、殺しておしまいでしょ？それぐらいに思って相手のことは。っていうふうに私は言ってます。申し訳ございませんけど、でもさ、なんか自分が自分軸なんで、自分がどれだけその前に自分の前にいる男性と楽しめるかじゃないですか。
うん。
それをその男性を使ってどれだけ楽しめるかっていうことだと思うんですよね。
なるほどね。
楽しめなかったら別れるっていう。
逆に別れるは、そのパートナーがその浮気をしたんで別れるっていう選択もあるわけでしょ、うん、で、
そうですね、
実際に別れるっていう選択をする条件は人によってそれぞれだと思うけど、
はい、
例えばどんなことがあるの？
別れる方はですね、結婚なさってない方とかは別れやすいっていうのはありますよね、まずね。
あ、もちろんもちろん。結婚した場合ね。
結婚とかもな、そうですね。それと、あとやっぱり、セックスとか浮気以外にも何か問題があることもありますよね。例えば DV とか、モラハラとか、お金とか、アルコール問題とか、そういう他の問題が絡んでる場合は、セックスレスが問題 ではないので、うん、あの2人の関係の問題とかあのお互いのコミュニケーションの問題ではなくその人自身にやっぱり問題がある場合もあるわけですね。自分が変われば相手が変わるってずっとある中だったらやっぱ困るわけで借金だらけとか、うん、それはやっぱりなんか見極める必要はありますよね。自分が変わっても変わんない人は変わんないから
いるんだね、やっぱりそういう人も。
いるでしょ。じゃなかったらこんなにモラハラとかないでしょ、あの DV とか。
そうね
そうね。だから女性はやっぱりそういうふうになんか相手が私が頑張れば相手が勝ってくれるとかいう努力をしすぎるっていうのもあるんで、それをちゃんと自分で見極めないとダメですよね。
おでもそれってでも第三者の人が明らかに見て分かることは、でも本人に全然分かんないこととかもあるじゃない。
いっぱいありますね、いっぱいありますね。
そうだね、やっぱりさ、うん、そういう時はもうなんかもうどうしても他人の目から見て明らかにこれは別れた方がいいっていうふうに思っている場合はもう、でもそれの判断が難しいんだろうね、本人が渦中にいる場合は。
渦中にいる場合は もちろん判断は難しいし、すごいあのいろんな、やっぱり私と一緒でいろんなことが関わってくるので、うん、すごい難しいとは思うんですけど、うん、それはもうご自分で決めてもらうしかないことで、その、まあ、まず自分の罪悪感を取ったりとかすることですよね、そういう。
なるほどね。セックスだけが問題じゃないね、やっぱ。結婚とかになってくると。
結婚した
場合はね、特に。そうですね、カップルによっていろんなファクターが絡んでくるもんね。
そうですね。だからなんかそれは本当にいろいろな、いろいろな形があるとは思います。
だからやっぱセックスレスも関係性も同じ、あのそのパートナーとの関係性も一緒だけど、そのこれは生理についてもそうなんですけど、あのこれはいい、これは悪いとかって善悪の判断をインターネットに頼りすぎな場合があるよね。
あります、あります。もう旦那さんの、もう私もよく言うんですけど、旦那さんの気持ちはネットには書いてないからっていう。ベビーの旦那のことは書いてないから大丈夫、それは信じるなっていう話をよくします。自分の旦那と話してくれっていう。あとまあよくあと聞かれるんですよ、でうちの旦那どう思ってると思いますかとか。知らない知らねえよ、聞けよっていう。
そうなんだ。
そうです。だからやっぱりそのインターネットとか、まあ、あとまあ私自分自身のブログでも言ってるんですけど、うん、ネット上、ネットでも、ネットで出ている情報は全てあの商品だと思ってくださいっていうふうに言ってるんですね。っていうのは不正だからやばいよやばいよやばいよって私書いてるわけじゃないですか。でもそれやっぱ商品があるからで、やばくない人だっているんですよ。
そんなこと正直に言っていいの？
そしたら経済効果だから、そんな。だってそしたらもう結婚しないでやばいやばいよってみんな言ってるわけよ。さっきね、婚活会社とかは。ね。
うんうんうんうん。
で、まあ妊活会社はまあ子供産まないとやばいやばいよってみんな言ってるわけじゃん。うん、そんなのもうネットで、ね、もうネットで言ってる恐怖心を、増やすものは全て商品。だって彼氏がいなくたって幸せな人は幸せだし。
そうね。なんか顔が怒ってますけど、なんて。
っていうのがあって、でも自分もやってるけど、それ。めっちゃおもろいわ。ぶっちゃけ言ってみれば、浮気されても幸せな人は幸せだしなっていう。
なるほどね。でもそれを多分エミリーさんの仕事、お仕事としてはそのいや実はみんな正常なんだよっていうことなんだよね、多分。
そうですね。だからあのセックスレスの、もう最近セックスレス解消と言わないで、セックスレスで悩む原因っていうのは何かっていうのを見つけますっていう。でその悩む原因っていうのは何かっていうことは、やっぱり自分の中にある常識とか女性性とか男性性とかの問題があるし、子供の時からの親の教育とか、そういうものにがんじがらめになって苦しくなってるっていうことがあります。ので、
それでさらにインターネットを見てるんですよね。
そうですね、インターネットで見るともうなんかセックスは絶対解消しませんとか書いてあったりとかするじゃないですか。
そうなの？それはひどいんじゃない？
結構多いんですよ。だからそういうなんかもうね、最後の取り出じゃないけど、いやそんなこと思わなくても大丈夫なんじゃないのって思うんですけど、だからそれがもうなんかあなたの人生終わったみたいに書いたってそういうのもいっぱいあるし、そういうのも多いからね、そういう、なんていうのかな、だからそういう、なんかまあ、そういうものに惑わされないように自分なりの自分、まあ、よくありがちな自分軸を作ろうねっていうのはあります。
おー、なるほどね。セックスもそうなんですね。じゃあもう、
そうですね、
セックスレスの定義っていうのも、そのインターネットにありがちな、その月に、さっきおっしゃってたみたいに、月に1ヶ月以上セックスしない場合はセックスレスだっていうのは、これもじゃあ本人たちがその月に1ヶ月以上してなくても満足であればいいってことですよね。で、他にその穴埋めって言ったら変ですけど、そのそれ以上にそのスキンシップがあったりとか、
そうですね、満足してればお話すことが好きでとか、一緒に何かをするとか、
うん、
旅行するでもプレゼントもらうでもいいですし、何かしらのあれがあれば、うん、そのことに対してフォーカスする必要もないと思う。もちろんそういうのが、でも問題はそれを隠してるっていうことなんですよね。結婚に、
そこですね。
問題セックスなのに、それを隠してっていうか、そのことに問題じゃないと思って結婚したりとか、自分の欲望に、まあ女性は基本的には素直になってないことの方が多いので、もう結婚する時点でセックスですっていうことは多いですし、
うん、
そのことに対して問題ないと思い込んでる人は多いっていうのはあります。
ほう。じゃあ自分のせいにその素直になれてないっていうのは、女性がね、
はい、
例えばどういうことを言うの？
例えば欲望を持つのが恥ずかしいとかですよね。だから例えば40代とかでもセックスレスなんですけど、そういうことを悩んでること自体が私変態ですかっていうような、この人っていうようなお便りをもらったりします。でも本気なんですね。
本
気で欲望を持つことが恥ずかしいことでもおかしいことでも変態なことでもないのに、その方は本気で思ってるんですよ。
セックスレスだっていうことで、
悩んでるっていうことは、私40代でセックスレスだって悩んでることはおかしいことじゃないですか。40代はもうセックスとかに興味がない。なくなるんじゃないでしょうかっていう。女性自身が自分が持ってるのに、その世の中的にもうなんか年を取ると性欲がなくなるとか、そういうのを女性はこう思わされるっていう感じですね。
それじゃあもう日本のメディアにも関係あるってことよね。その人が見てる情報にもよるんだよね、きっと。
多分そうですよね。で、最初本当に意味が分かんなくて、これちょっとあれかなと思ったんですよ。この人あれ男性なのかなって思ったんですけど、
実は、うん、
悩んでることだったんですね。でもだから女性が性欲があるっていうことを知らない男性もいますし。
What? ちょっと待って、ね、どういうこと？
本当ですよ。ないでしょ。で、50代になって女性があるっていうのはおかしいんじゃない？そういう人もいるんだなとか。
じゃあ例えばよ、その40代で性欲があるっていうことを受け入れられない女性がいて、で、その女性、その男性から側から見て、その40代で性欲があるのはおかしいと思っている男性がカップルだったとするよね。
うん、いますよね。そしたらやっぱり女性は犠牲になるというか、私おかしいんだなと思いますよね。
わー、それひどいんじゃない？
でもそれってもう20代からそうでしょ。だって女性が、じゃあ今選ばない。女性が、じゃあ女性が、まず、まあ、女性のまあ風俗がないし、女性が選ばないでしょ、男性を、そういう形では。
What?
そういう形ってやばいじゃん、やっぱ。基本、スペックって言ったら、お金か、イケメンか、なんだろう、勉強ができる、いわゆるインテリ、いわゆる学歴とか、スペック。女性が選ぶスペックってすごいじゃないですか。セクシャリティにスペックがある。婚活会社とかないですからね。
毎日やりたい人 っていうのはないよね、ランに確かに。
きっと。
ない、ない、ない。
中3は、やばいっすとか、そういうのないでしょ。そんなの、そんなの女性から言ってたら、もう超おかしい人、ちょっとおかしいんじゃないかってなるでしょ、きっと。
うん。
とりあえずセックスしてから決めますとか言ってたらおかしいでしょ、もう、とりあえず。その。ただお見合いでよ。いや、すごいいい人なんですけど、私ちょっとやってみてないからわかんないんですよとか言えないでしょ。
そうねー。でもさ、なんで自分の女、特にこれは日本の女の子にはありがちだと思うんだけど、女性、女の子にありがちだと思うんだけど、自分が性欲を持っちゃいけないと思ってるよね。
恥ずかしいことですね。自分の欲は恥ずかしいこと。だから、性が恥なんですよ。自分の欲望とか感情は恥なんで。
それは
子供の時から。
日本の女の子って顕著じゃない？
うんうんうんうんうん。
女の子から、例えばね、胸を開け、ちょっといつもより胸が開いてて、こう、胸の谷間が見えるような服着てたら、もうそれはダメっていう。それは別に、そうじゃない？そう、誘ってるわけじゃなくて、自分が好きな服を着てるだけなのに、
うんうんうんうん、
なんかこう、もう商品として見られてない？
うん、あるかもね、常に商品っていうか、そういう。
で、でも、消費する側じゃなくて、消費される側なんだよね。
そうそう、常に消費される側、そうそう、常にだから受け入れる側となっていて、自分が選ぶ側では絶対ないので、女性はその部分では間違いが生じますよね。選べないから。
そう。
選ぶ自体がおかしいと思われてるから。
そうなんだよね。で、そこなんだよね、問題は。
そうですね。だから、まあ、それ男性性の問題だと思うんですけどね。女性性と男性性の問題で、女性には男性性がないっていうことになっているので、自分から選んだり、まあ、選択したり、行動したりしてはいけないっていうのがあるんですよね。だから、男性性の問題っていうのがあると思います。なんか、そうするとモテなくなっちゃうとか、
そうすると。そうなんだよね。
もう、すれた女に見られちゃうみたいな感じで、子供、みんな子供はできないよ、そしたらっていう話なんですけど。
そうなんだよね。
いや本当にそうなのかって言ったらまた別だと思うんですけどね。
もちろん個人個人のレベルで見たら絶対そんなことはないんだよね。でも多分全体的なそのビッグピクチャーとして見てた場合はもう絶対そうなんだよね。
そうですよね。うん。
そうなんだよね。絶対そうだと思う、それは。
難しいみたいなことで、なので性のことに知ってること自体とかテクニックのことに知ってること自体も恥ずかしいし、なんか言っちゃいけないことだと思ってましたとか言う人もいるし、なんかあえてだからなんかベッドの上ではマグロになってますとか。
What?
だから本当に基本的な部分がまだまだなんですよ。
あ、そう。その基本的っていうのはどういうこと？
女性が欲望を持っていい。
いいっていうこと？え、じゃあ例えばそれは女性が欲望を持っていい、知性的な欲望を持っていいっていうこととか、女性が好きなことをやっていいとか、自分が楽しいことをやっていいっていうふうに思うための第一歩としては何だと思いますか？
第一歩はやっぱり、でもこれはジェンダーの問題だから、
うん、
女性性と男性性というかジェンダーの問題で、女性も、うん、同じ男性と全く同じ権利を持っている。男性がいなくても、女性は男性に守られたり優しくされることで何か価値がある存在ではないっていうことをきちんと学ぶことでしかないんです。
それをどういうふうに学んでいけばいいの？
いや、自分で感じるしかないですよね。あと、まあ、学ぶ方法としてはやっぱ男性性ですよね。自分の中に男性性があって、自分の中に、まあ、私最近思ってるんですけど、自分の中に完璧な彼氏がいるっていう。その人は OK を常に出してる。
なるほどね。ちょっとそれはちょっと聞きたいかも。自分の中に完璧な彼氏がいるってことは、その自分の
男性性
完璧な彼氏、まあ、例えばもちろんこれはなんだっけ、ストレートな関係の場合ですけど、自分の中にその完璧なパートナーがいるっていう風に想像することで、コミュニケーションをその人と取ってるってこと？
そうです。 そうです。そうすると、その人はすべての私が満足させてほしいことをやってくれる。というふうに言いますね。つまり、私、例えば、疲れたなって言った時に大丈夫って言ってくるのはその人だし、うん、こういうものが欲しいなって言ったら、じゃあそれを手に入れるために、頑張るよっていうふうなのは自分の中の男性性ですよね。
うん。
そういう、守ってあげるとか、そういうことも自分自身は本当はできるはずじゃないですか、女性でも。ていうか、できるじゃないですか。
うん。
自分自身の中に持ってるじゃないですか。自分の中の包容力とか、我慢度とか。
うん。
まあ、経済力とかも今、日本の女性みんな持ってるんで、外で働く力とか、行動する力とかも、本当は全部持ってるんですね、女性っていうのは。でも、それを外注したがるんです。不安や、恐怖を、外の男性に、満たしてもらおうっていう。でも自分の中に完璧なる彼氏がいれば、その人は経済力もあるし、包容力もあるし、自分のことも全部知ってくれるし、全部 OK 出してくれるわけですよ。うん、でも、今までやってる女性性は男性性っていうのを逆に使ってます。っていうのは自分の中に DV する男がいる。お前まだまだだな。もっと頑張れよ。っていう、大丈夫だよっていう、言ってあげてないんですよ、自分に。自分の男性性が。
そうだね。
自分自身でずっとずっともうダメ出ししてる男が自分の中にいるんですね。
うん。
もう自分の中の男性性、ダメ出ししてる男性性を一回やめなきゃいけない。で、その男性性に完璧な彼氏になってもらっていい。だから大丈夫だよ。俺がやってあげるから。
どうやって？
それ、瞑想ワークとかインナーチャイルドワークとかとは一緒ですよね。インナーチャイルドワークっていわゆる自分の大人の自分が子供の自分を助けてあげるっていう形にするじゃないですか。
うん、
子供の自分がまだ苦しんでるっていう形で、大人の自分が子供の自分を瞑想とか、まあ、ビジュアライゼーションでこうっていくんですけど、
うん、
まあ、まさにそれと一緒で、そのビジュアライゼーションするときに、大人の自分っていうのが女の女性のお母さんの自分だけである必要はないわけですよね。
なるほど。
つまり、イマジネーションの中では、男性性、男性らしくいることもできるし、そういう自分が自分の中にいるっていうことを持つ必要はあると思います。それは女性器があるから、そういう力がないわけではないから。男性器があるから、そういう力があるわけではないから。人間はやっぱり体の持つ持たないで判断しすぎてるんですよ。そのエネルギーがあるかないかを。
うん。
絶対に女性もあるんですよ。愛する力っていうのは。
うん、
その愛する力を自分自身に使わないと、男性性をやっぱり愛されて輝く女性にはなれないし、自分のことも認められない。
なるほどね。それはもう結局自分の中にあるってことよね。でそれを見ないようにしてるってことよね。
そうです。インナー彼氏自分で作ってください。最近インナー彼氏で盛り上がってるんです
よ。なんか下着みたいじゃない。
違います、違います、違います、違います。世の中に完璧な彼氏がいる。でも、それを代表しようとやっぱり難しいんで、それはすごい持っとくべきだと思うんですね、女性は特に。
なるほどね。それは今、感動した、今。
そうなんです
。彼氏がすごい感動した。
なんか自分のことをさあげるためによくあるじゃん。自分の子、自分鏡に向かって綺麗だねって言ってあげてくださいとか、そういうのあるじゃないですか。でもそれ自分自身に言ってたら、やっぱり女性性から言うと愛されたいタイプなんで、綺麗だねとか言って、うん、自分の鏡って分か
る。私そうだよ。でもごめん、今聞こえなくなっちゃった。ちょっと待ってね。聞こえた。私、鏡に向かって、今日綺麗綺麗って言って出かけるよ。今日もイケてる
でしょ。
うん。
今日もイケてる。それやっぱり男性性なんですね。愛するっていうところは。なんで、それを、意識的に使うようにすれば、いいって思ってますね。
なるほどね。なんか、セックスレスの話なのに、なんかすごいフェミニズムの話になってきて、逆にこれはこれで嬉しいんですけど。
いや、私はちょっとそうなんですよ。私実はフェミニストなんで。
いや、私
もそう
だからね。 そう
すごい強いんです。そっちから行くことが多いんですが、うん、でもそうですね。だから女性も男性も同じだとしたら、女性はもう同じ男性と同じように性欲もあるし、性を楽しむこともできる。でも女性は今のところはまだ楽しめてないっていうところがやっぱり違いですかね。
なるほどね。ってことは、じゃあそのセックスレスの第一歩でも書いてらっしゃったように、その自分がまず、自分が楽しいことをまずしなきゃいけないってことよね。また戻るけど、
そこから、
そこが最初、
そこですよね。そこです。自分が楽しくて、自分が好きなことをやっぱり分かって しないとダメです。
なるほどね。ここがやっぱり第一歩なんだね。
第一歩ですよね。第一歩。まあ、大体の人は自分が何が好きかとかも分かってないし、
うん、
何が嫌いかも分かってないっていう人も多いんで、それはあります。
なるほどね。じゃあここから、そこからじゃあ自分のね、そのパートナーがいなくても幸せな人は幸せってさっきおっしゃってたように、そのインナー彼氏がいたらそれはそれでもう十分なんだよね、きっと。そのパートナーがいるいないに関わらず
全然十分でしょ、そりゃ。
そうなんだよね。それで結婚、
まあ、もちろんそうですね。全然十分でしょ。
そう。で、結婚したら結婚したで、今度そのマンネリ化っていうのが、私みたいにその飽きちゃったっていうところがあって、でもそれはそれで、いや、できることはいっぱいあるよっていう、自分側でできることがいっぱいあるよってことなんで、ね、もちろん二人でやらなきゃ、そのパートナーと一緒に解消していかなきゃいけないこともあるけど、その自分でできることもいっぱいあるよってことなんだよね、きっと、これは。
そうですね。楽しいことはいっぱいあると思います。
そうです。
うん。なんかね、結局マンネリ化するなんて羨ましい話なんですよ。そこまで一緒にいるんだから。私の友達言われますもん。セックスレスなんて幸せなことだよ。3ヶ月ぐらいしか続かなかったらレスになんかなんないからって言われて。
そっか。
マンネリ化してるなんても幸せすぎるくらいもね、のろけかっていう感じですよ。
そうかもね。そう。で、私最後に聞く。もうあと時間があれなんで最後に聞きたいんですけど、そのパートナーとね、セックスレスなのに、個人でマスターベーションはできるって人いるでしょ。
はいはいはいはい。
そう。で、それはどうなの？女性も男性側も多分そうだと思うけど、
マスターベーションの性は自分を楽しむための性なんで、
うん、
自分の、まあ、基本的にマスターベーションの性っていうのは多分体を、精神的なものは求めてないと思いますね。体のものだけですよね。そんなマスターベーションに何時間もかけてる人とかもいないし、マスターベーションスローセックスみたいなのもないんで、多分マスターベーションオーガズムをやるだけのことで、
うん、
とセックスの性っていうのは全く違うんで、セックスの性はやっぱりコミュニケーションツールなんで、すごく難しいと思います、コミュニケーションするの。だってただ肉体を喜ばせるのとコミュニケーションをするって言ったら、ただ肉体を喜ばせるのはすごく簡単だけど、コミュニケーションはやっぱり言語があるんで、
うん、
その人とのコミュニケーション言語があるんで、それはすごい難しいことなので、うん、その全然違った性だと私は思っています。
コミュニケーションの方が、じゃあコミュニケーションとしてのセックスの方が難しいから、別にこの分けて考えてるってことですよね。また聞こえなくなっちゃった。ビデオ閉じますね。うん、ごめんなさい。聞こえます。
はい、聞こえます。だから性欲は皆さんあるけど、そのコミュニケーション、性欲とか肉体を喜ばせたりとか、そのリラックスさせたいっていう、オーガズム得たいっていう、その性欲とコミュニケーションを取るっていうものとは全然違うので、
うん、
ある意味、なんかマスターベーションに嫉妬してもしょうがないというか。
健康的ではあるってことよね。
そうですね。別に何だろう、何の意味もないっていう気持ちもします。トイレとかと同じなんですよ。おしっこするとか。
うんうんうんうんうん。それの欲と一緒ってことよね。
全く同じだと思ってますね。
わかりました。いや、もうすごい今日はね、すごいなんか楽しかったっていうか、私を例に出してセックスレスの話を飽きたっていう、結婚に飽きたっていう話をセックスレスのことについて話そうと思ったら、意外になんかフェミニズムの話に行って
最近これに、最近 インナー彼氏インナー下着みたいな。マイダーリンに恋をしようっていう。
そうだよね、その下着のインナー彼氏に。
Thank you for listening to Dear Superwoman episode number 8. インナー彼氏面白かったでしょ？インナー彼氏、私がインナー彼氏すると想像するに誰にするかな？まあトム・ヒドルストンかベネディクト・カンバーバッチかな。それをインナー彼氏にしてですね、大丈夫だよって言ってもらうのはちょっと女性的に興奮するかもしれませんね。But anyway, で最後に私の生理コーチというお仕事について説明しようかと思ってるんですけど、私の生理コーチの仕事はですね、その例えば生理の問題、PMS とか生理痛だとか生理不順だとか、なかなか生理が来ないとか排卵がないとか、そういうことですね、そういう問題をですねホリスティックに解決していくっていうのが私の仕事であり私のパッションでもあるんですけど、ホリスティックにっていうとなかなかこの聞こえはいいけど実際何をやってるのかっていうのがわからないと思うんですけど、まずは食生活とかですね、食生活とか睡眠時間とかストレスの度合いとか、何にストレスを感じてるかとか、いつ寝てるとか、そういうライフスタイル全体を見ててですね、その根本的なその問題ですねを見つけて一緒に解決していくっていうのが私の仕事です。まあこうは言ってもピンとこないと思うんですけど、私と一緒にもちろん無料のコンサルタントやってるんで話してみれば分かると思いますけど、まあ30分から45分一緒に問診票に記入していただいて一緒にお話をしていくんですけど、それで最終的にはこういうサプリがいいかもねとか、もしかしたらこういうのがあるかもねっていうことはお伝えできるかもしれません。ただでもそれっていうのは産婦人科とか婦人科さんに行って、その機能的な問題ですね、例えば子宮がんだとか子宮筋腫だとかポリープだとか、そういうなんかこのがんだとか、そういうなんか重大な病気が隠れてないことをこう分かった上でこの一緒にやっていくことなので、病院に行かないでちょっとこれをサプリとかで治したいんですけどっていうのは私はサポートしていませんので、もし私のこの生理コーチのプログラムに興味のある人は、まず生理痛とか生理不順とかあって大きなことがあっても、その大きな病気が隠れてないかっていうのを病院で確認した、検査とかをして確認した上で私のところに来てください。まあそういうことですね。でもしご興味があれば私のインスタグラムマリコアンダーバー今田で多分出てくると思います。で私のウェブサイトはマリコ今田 .com で出てきますね。まあ、生理コーチってやるとググると出てくると思います。なので、もしよければチェックしてみてください。ではでは。